聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第12章1節から7節です。とかくするうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。ファリサイ派の人々のパン種に注意しなさい。それは偽善である。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない。だからあなた方が暗闇で言ったことは皆明るみで聞かれ、奥の間で耳に囁いたことは屋根の上で言い広められる。友人であるあなた方に言っておく。体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ言っておくが、この方を恐れなさい。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。以上です。ルカによる福音書の12章1節から7節の御言葉を朗読いたしました。12章は主として弟子たちに対する主イエスの言葉が書き記されているところです。直前の11章の37節から54節には、主イエスがファリサイ派立法学者を非難された記事が記されています。ある意味純粋な宗教家であったファリサイ派と神の立法の専門家である立法学者たち、彼らは当時の人たちから尊敬を受けていました。しかしイエスはここで彼らのことを不幸だ、災いだという言葉を繰り返して用いて厳しく彼らを非難されました。公然と彼らを批判された。ではこの主イエスの非難に対して彼らはどのように反応したのでしょうか。主の非難を心に留めて悔い改めに導かれたのでしょうか。そうではありません。53節54節にありますように、彼らは主イエスに対して激しい敵意を抱き、言葉尻を捉えて主を陥れようとしたのです。彼らの敵意はやがて殺意になります。主イエスを殺すことを願い策を弄することになるのです。一方群衆はますます主イエスの周りに集まってきました。12章の1節には、とかくするうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになったと記されています。数えきれないほどの群衆というのは数万人もの群衆とも訳すことができます。とにかくますます人々は主イエスのもとに熱心に集まってきました。群衆の人気は高まる一方でしたが、主イエスはファリサイ派立法学者の自らに対する敵意がさらに高まったということを感じておられました。試練の時、危機の時が近づいているということを感じ取られたでありましょう。それゆえ主はここで試練の中でいかに信仰を守るべきかということを弟子たちに話されます。主イエスは12章の1節から12節で危機の中でいかにして信仰を守り抜くべきかということを教えられました。今朝はその前半の1節から7節をご一緒に学びたいというふうに願っております。一節にありますように、大勢の群衆が集まっている中で主イエスは 直接的には弟子たちに語られました。しかし群衆が排除されているというわけではありません。間接的には彼らに向けてもう語られていると考えることができるでしょう。けれども将来の指導者となるその弟子たちが第一の聞き手として語られています。主は言われました。パリサイ派の人々のパンダネに注意しなさい。それは偽善である。主が第一に命じられたのはパリサイ派のパンダネに注意するということでした。パンダネというのはイースト菌のことですけれども、わずかのパンダネが練り粉全体を膨らませます。それゆえこれはわずかの量で全体に影響を与えるということを示す比喩ですね。新約聖書では基本的に悪いことの比喩としてパンダネは用いられています。例えば第一コリントの5章にはこういう御言葉があります。あなた方が誇っているのはよくない。わずかなパンダネが練り粉全体を膨らませることを知らないのですか。いつも新しい練り粉のままでいられるように古いパンダネをきれいに取り除きなさい。現にあなた方はパンダネの入っていないものなのです。キリストが私たちの住み越しの子羊としてほふられたからです。だから古いパンダネや悪意と邪悪のパンダネを用いないで、パンダネの入っていない純粋で真実のパンで住み越し祭を祝おうではありませんか。古いパンダネ、悪意と邪悪のパンダネが練り粉全体を膨らませる危険がありました。それを除くようにとパウロは警告をしたのです。この十二章でルカの十二章でもパンダネは悪い意味で用いられています。ファリサイ派は少数派でありまして、人数としてはそれほど多かったわけではありませんけれども、大きな影響力を持っていました。それを警戒せよとシュエスは言われました。そしてファリサイ派のパンダネの問題はシュエスによって一つの言葉一語に集約されています。それは偽善ということです。偽善という言葉は、その言葉が元来持つ俳優という言葉から派生したものです。俳優というのは他の人を装う人のことです。仮面をつけて他の人になる、ある役割を演じる人ですね。その場合、その人の本来の内面と外面は一致していません。これが一致していないということが偽善だということです。新約聖書に登場する偽善者というのは、次のような人たちです。第一に、善を行うように見せかける人、芝居がかった善を行う人です。人に褒められるために施しをしたり、人に見せようとして祈る人がこれにあたります。第2は宗教の名において神の戒めを破る人です。神への供え物にしたコルバンというふうに言えば両親を敬う義務がなくなるとされていたことなどがそれにあたります。第3は見せかけの衣のもとに真の動機を隠している人です。また経験の衣のもとに邪悪な心を隠している人です。これらはいずれも聖書の中、新約聖書の中に出てくるファリサイ派の姿でありました。シュエスは11章の39節で、実にあなたたちファリサイ派の人々は杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちていると言われました。彼らの内側は腐敗しているのです。しかしそれを経験の衣によって覆い隠している。それがまさに偽善なのです。 しかし、この偽善という罪ほど、信仰者が陥りやすい罪はないのではないかというふうにも思います。熱心な信仰者、宗教家が最も陥りやすい罪、それが偽善だと言えます。信仰熱心な人はいつの間にかその熱心を演じるようになる危険性があるのではないか。また牧師や役員はいつの間にかその役にふさわしい自分を演じてしまう、そういう危険性があるのではないでしょうか。しかし信仰生活に偽善的要素が入り込めば、そのパンダネというのはその人全体を支配してしまうほどの威力があるのです。信仰生活が偽善と共存してしまって、まさに信仰というのは建前になってしまう。内面と外面の乖離にですね、問題を感じなくなってしまう。ファリサイ派というのはもともとは熱心で純粋な宗教家でありました。しかしいつの間にか偽善に支配されてしまいました。外面的な形を整えることが信仰であって、内面を問わなくなった。自分の信仰の在り方を疑うということがなくなったのです。真実に自分を顧みるということがなくなりました。いつも外面を整えていることで自分を良しとし、その観点から人を裁くようになった。偽善のパンダネはまさにファリサイ派の人々を支配していたのです。そしてこのパンダネは人々に波及する危険性がありました。偽善こそ真面目で熱心な宗教者が陥りやすい罪です。それだけに主イエスはこの偽善のパンダネに特に注意するようにと警告を語っておられるのです。この関連で続いて主は言われました。2節、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない。ファリサイ派の偽善は覆われていました。人々は彼らを神に近い宗教家として尊敬していました。しかし彼らの正体は11章の44節で主イエスが言われたように、人目につかない墓のようなものなのです。自分自身が汚れに満ちているだけではなくて、人目につかず他の人をも汚す存在であるということです。彼らは宗教家として人々から称賛され、ある意味敬虔の模範と言われていました。しかし来るべき裁きにおいて全ての真実が明らかになる。裁きにおいては一人一人の誠の姿が暴露されることになるのです。人の目をごまかすことはできたとしても、また人に対して隠しを仰せたと思っても、神様の前には何も隠すことはできません。この世では明らかにならないこともあるでしょう。しかし最後の審判において間違いなく明らかにされる。隠されているもので知られずに済むものはないのです。誠の神様は私たちのすべてをご存知のお方です。詩編139編で詩人はこう歌いました。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。私たちのすべては神様の御前にあります。何も隠されていません。そのことを本気で心に留めるということが何よりも大切です。 神様の前ではなく人の前に自らを飾り偽善的に生きるということは本当に虚しいことです。それによってこの世的な誉れを得ることはできるかもしれません。しかしそこには何の確かさもまた慰めもありません。神様との関係に生きなければ全ては虚しいのです。自らのこの生きていることの土台を神様に置くこと、これが人が偽善的な生活から守られる唯一の方法なのです。続く3節にはこうあります。だからあなた方が暗闇で言ったことは皆明るみで聞かれ、奥の間で耳に囁いたことは屋根の上で言い広められる。裁きの時には暗闇でなされたことがいずれ明るみに出されて裁かれる、これは私たちにとって本当に厳しい警告の言葉です。この世に満ちている神に反する闇の技がいずれ正しく裁かれるということは、ある意味私たちにとっては慰めでもあります。しかし私たちは自らの罪もそこで暴かれるという警告をここでしっかりと受け止めなければなりません。偽善は信仰者がかかる最も危険な病気なのだと言えます。それだけに警戒しなくてはなりません。キリスト者の歩みに偽善を受け入れる余地はないのです。私たちは内面を置き去りにして外面を整えることをしてはならない。信仰生活は生活を見せかけやごまかしで飾ってはなりません。4節から7節が後半の部分です。ここでの中心テーマは恐れです。恐れるということがその動詞が繰り返して用いられています。1節から3節のテーマは偽善でした。私たちはどんな時に偽善的に振る舞ってしまうのでしょうか。どんな時に内面を置き去りにして外面を整えてしまうのでしょうか。もちろんいくつかの理由を挙げられると思いますけれども、その一つは恐れがある時ではないでしょうか。恐れがある時、外側だけを整えてごまかすことをしてしまう。ペトロが主イエスを否んだ時もまたそうでした。彼は恐れのゆえにですね、主イエスの弟子でありながら主イエスの弟子ではないように振る舞いました。主を愛していたにもかかわらず主を知らないと言って、さらには口で呪うことさえしました。ペトロの本当の内面と外面は分離しました。それは彼が恐れにとらわれたからです。それゆえ恐れは人間を偽善に追い込む一つの要因だということができます。主イエスは恐れについてまずこう語られました。4節、友人であるあなた方に言っておく、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。主はここで弟子たちを友人であるあなた方と言っておられます。弟子たちに対する思いやりと優しさを表した言葉です。体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならないとは、端的に言えば人を恐れるなということです。敵対する者、迫害する者が自分に対してできることは体を殺すことまでです。肉体を殺すことまでです。それ以上のことはできません。それが彼らの限界です。しかし人の力というのはある意味で目に見えるものですので大きく見えます。実際以上に大きな力のように思って恐れてしまうことが起こる。しかし人の力には限界があるのです。人は肉体を滅ぼすことしかできない のです。人を恐れてはならないと主は言われました。では誰を恐れるべきなのでしょうか。続く五節でこう言われています。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。本当に恐るべき方は、殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だと主は言われました。すなわち神を恐れなさいということです。地獄と訳されている言葉はゲヘナという言葉です。これはもともと地名でありまして、エルサレムの南にあるベンヒノムの谷のことを指します。ここはかつて異教徒が神々を礼拝していた場所であり、特にモレク崇拝というものの中で子供たちが犠牲として焼かれるというおぞましいことが行われていた場所でした。でそれが中止された後、この場所はゴミの集積所となって、いつも火が燃え続けていた。不潔で火が燃え続ける恐ろしい場所、それが地獄のイメージと結びつきまして、この地名と地獄とがですね、滅びの火の比喩となって用いられていました。人間は肉体を殺すことしかできません。しかし神様は死んだ後、人を地獄に投げ込む権威をお持ちの方です。神様だけにその権威があるのだから、その神を恐れなさいと主イエスは言われます。誠の神はどのような権威をお持ちなのか、私たちはしっかりとそれを知る必要があります。神様は私たちの永遠の運命を決定できるお方です。その神様を本当の意味で恐れるということが大切です。言葉を変えて言うならば、私たちは自分たちのですね、肉体の死の彼方にあることに目を留める必要があるということです。そこが分からなければ、この世が全てにならざるを得ません。この世が全てであるならば、いつも人の前に生きることにならざるを得ません。人を気にし、人を恐れ、人の前に体裁を取り繕って生きることになる。人に支配された生き方になってしまう。そこに偽善的な生き方が生まれるのです。主イエスは眼差しを上げよと言われます。この世や人ばかりを見るのではなくて、目を上げて死の彼方に目を留めよと言われます。そして死んだ後の運命を定めることができるお方を恐れて生きよと言われます。神を恐れなさいと主は言われました。しかしそれは、奴隷が恐ろしい主人を恐れるように、そのような恐れということを意味しているのではありません。6節7節で、恐れるべき神が一体どのようなお方であられるのかということを主は教えておられます。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころか、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。イエス様はここでスズメのことを取り上げておられます。当時の中近東では、大量にスズメが捕獲され殺されて市場で売られていたそうです。その値段は、主イエスの言葉によれば5羽で2アサリオンでした。アサリオンというのはローマの最小額貨幣でして、労働者1日の平均賃金であった1デナリオンの16分の1だと言われます。とすれば5羽で2アサリオンですから、1羽は1デナリオンの40分の1となって、仮に1日の賃金 1デナリオンを8000円だとすれば200円ですね。1は200円ということになります。スズメは本当にわずかの値段で売られていました。大量に安値で、売り叩かれていたわけです。ですから人々はスズメのことなどに気にも留めませんでした。価値のない鳥なのです。しかし主はここでその1羽さえ神がお忘れになるようなことはないと言われました。人間の目には小さな存在、気にも留めてもらえない存在です。しかし神様はその1羽1羽をお忘れになることはない。人の目に大きく映るか小さく映るか、それは問題ではないのです。人の目には取るに足らない存在と見えても、神様は違う眼差しで見ていてくださいます。聖書の神は神学の言葉で言えば摂理の神だというふうに言われます。しかしそれは何かですね、漠然と全能の神様が世界を統治されているというそういう意味ではありません。そういう大雑把な支配のことを摂理の神として語るのではありません。神様の摂理とは個々の被造物が神様の保護のもとにあるということです。小さな何者も何事も偶然には委ねられていないということです。人の目にはあまりに小さくて気にも留めてもらえないそのスズメ一羽さえ神様は忘れてはおられない。まして私たちはスズメよりもはるかに勝っている存在です。ですから神様が私たち一人一人をお忘れになることはありません。私たちは神様の大きく確かな保護のもとで生かされている。慈しみ深い主の御手のうちに支えられて生きているのです。さらに主イエスはあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられていると言われました。神様のご支配は私たちの髪の毛一本一本にまで及ぶのです。そこまで私たちを知り、私たちを配慮し、そのようにしてご支配しておられる神なのです。その神が私たちの神、私の神なのです。ですから恐れなくてよいと主イエスは言われます。神様のご配慮と保護はどんな小さなことにも及んでいるのです。神様のご支配が及ばない領域はわずかなりともありません。すべてのことが神の恵みの支配の中にある、慈しみの配慮の中にあるのです。主イエスがそう語ってくださるのですから、私たちはその神に信頼すればよいのです。最後に、私たちの目には人生というのは本当に不確かなものだというふうに感じます。また世界を見、またこの国の状況を見ればですね、将来への不安というものを感じないわけにはいきません。先行きの見えない不安な時代です。しかし主イエスの言葉は私たちに対して神様の保護と配慮を保証しています。神様は私たち一人一人を決してお忘れにはなりません。髪の毛さえも数えられているほどの完全な配慮のもとに私たちは生かされている。それゆえどんな時も、また何があっても神様は私たちを支え導いてくださるのです。その誠の神様を恐れて生きよと主は言われます。恐れるとは怖がるということではありません。本当に畏怖の思いを持って信頼してより頼んで生きるということです。そこにこそ誠の幸いがあります。 神様との関係が曖昧であれば、その関係が曇っていれば、私たちは人を恐れて偽善に陥ってしまいます。それを避けなければなりません。私たちの神は御子イエス・キリストの十字架の贖いによって私たちの罪を許し、永遠の命を与えてくださったお方です。それゆえ私たちはこの世の生を超えた永遠の祝福に目を向けて歩むことが大切なのです。私たちはそこに向かって歩んでいる旅人です。まことに小さな旅人です。しかし主なる神はその小さな私たち一人一人を決して忘れず、共にいて守り導いてくださいます。私たちはその幸いの中に生きることができるのであります。祈ります。神様、私たちはまことに弱い者たちであり、人を恐れ、いつの間にか偽善的な歩みになってしまいがちな愚かな者たちであります。しかし主イエスはその私たちの弱さをご存知の上で、人を恐れるのではなくて神を恐れて生きよとご命じになられました。そしてその神様がどれほど私たちを愛して配慮して知っていてくださるか、そのようなお方であられるということを改めて教えられまして、ありがとうございます。どうか主よ、その主のご支配を信じ、主に信頼してより頼んで、人を恐れず神を恐れて生きる者たちとならせてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。